2024年4月29日始まりました佐々木亮の宇宙話。今回はスペシャルゲスト会というところで NASA のジェット推進研究所 JPL で働かれている小野正弘さんをゲストにトークお届けしていきたいと思います。今回お話しする内容は火星時間で働くってどういうことなのか、40億年前の生命を探査するっていうのはどういうことなのか、このあたりについてですね、小野さんとお話しさせていただいております。小野さんは NASA で火星の探査機パーサビアランスの開発とかを担当されていた方なので、まあ、そういった生の声が聞けるかなり面白い回になってると思います。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。佐々木亮の宇宙話。今回出ていただくタイミングでこの新版の宇宙に命はあるのかがこう出たタイミングで、前の新版じゃない方も見させてもらってたんですけど、今回めっちゃ追加されたとこってやっぱ最新の注目すべきポイントっていうのがかなり熱量高く書いてあるような気はしてるんですけど、これどうしても追加したかったんだよねみたいな要素ってどこだったのかなとかが。
ああ、まあやっぱりあれですよね、この6年前に9番が出たんですけども、6年前って言ったら2018ですか。で、はい、まあ僕の仕事的にね、やっぱり一番大きいイベントは、パーサビアランスが、火星ローバーのパーサビアランスが着陸したと。で、そこから運用に入ってたんですね。はい、で、僕、その運用の仕事は初めてだったんですよ。だから、ね、まあ、結構僕、JPL に入ってすぐにパーサビアランスの仕事が始まって2年ぐらいですから、フェーズ A から B、C、D ってもう全部やって、で、開発の頃は大体、大きな仕事は自動走行のプログラミングだったんですけども、
はい、
でオペレーションに入って、でトレーニングとかいっぱい受けて、
はいはい、
ツールの使い方を覚えて、いや、 やっぱりね、自分が作ったのが本当に火星走ってるって、この感覚はすごい、
すごいよ、
楽しかったですよね。
で、今までのあれなんですか、そのパーサビアランスの前とかは自分で作ったやつ飛ばすとかっていう、実際に宇宙で動いてるっていうミッションとかってあったりするんですか？
ないですね。唯一あるのが、その昔中須賀県にいたことに、はい、キューブサットで、まあでもやってて、でも僕がやったのはどのくらい実際のものに行ったかちょっと分かんないですね。あんまないんじゃないかな。だから、僕がやった仕事が宇宙に実際の初めてだったんですね。
ああ、それはなんか感動すごいって言いますよね。
ねえ、いや、なんかなんだろう、なかなか実感が湧かないんですよ。日々ね、運用のシフトに入って、あ、今日もシフトかっつって、特に最初の3ヶ月、2ヶ月かなは火星時間での運用だったんで、毎日起きる時間が変わるんですね。
確かに1日5分ぐらい変わるんでしたっけ。
いや、40分ですね。火星って1日
が40分か。
そう、24時間40分なんで、毎日毎日、その、仕事の始めが40分ずつずれてくるんですよ。だから、そう、変でしょ？火星時間。ちょっと話はそれけど、はい、なんか、妻がね、その時に、仕事の人となんか電話してて、で、妻の方ね。で、妻がなんかミーティングなんかスケジュールしてたんですよ。で、はい、向こうが多分この時はどうっていうふうに言って、で、妻が、いや、実はですね、今、旦那が家庭時間で働いていて、その時はちょっとすごいって言ったら、向こうが、ハテナマークが10個ぐらいで、ちょっと待って、いや、旦那さんが火星時間っておっしゃいましたって言って。
いや、面白いな、
確かに、ハテナハテナです。
なら、週次でミーティングを入れようとしたら、来週はダメだけど、再来週はいけるみたいな。
そうそうそう。ちょっとその日はね、火星時間の都合上、旦那が変な時間に働いてるんで、みたいな。
面白そう。伝わらない人には、なんかどんなに説明しても
伝わらない。前置きが非常に必要ですよね。
教養が試されますね、それ。受けて
そ
側の。
う。教養というか、普通ね、火星時間で働いてる人なんていませんからね、地球にね。
確かに。
だ
ち
から
ょう
なん
どあ
か、
れですよね。今の話、この収録する、なんかどんぐらいだ ?2 週間ぐらい前になんか月時間ちゃんと制定しようみたいな話がニュースで、
ああ、そうですね。
そう、
そうで
出
す
てた
ね。
から、なんか、あ、他の惑星の時間とか衛星の時間ってちゃんと気にしながら運用するんだって時に、火星時間のズレの話を聞いて、あ、え、運用の人ってどうやってやってんだろうと思ってたんですよ。まさ
そう
か
そう。
40分ごとにず
最
れる
初
と
のう
思っ
ち
て
は
なかった。
ね、そうなんですよね。今はもう地球時間で運用してるんだけど、タイミングが合わなかったら、ベストのケースは、ローバーが夜でこっちは昼なんですよ。で、ローバーって基本的に昼に動くんで、ローバーが寝てる間に、こっちで全部そのデータ受信して、解析して、コマンド組んで、で、ローバーが起きる前に送るんですね。ただ、ローバーが起きて、それを実行して、で、寝る前にまたそのデータを地球にダンプ送って、寝たら、地球が、カリフォルニアが起きた時に、またそれデータ解析できるんですよ。それはベストケースなんですけども、ワーストケースはこっちの昼とローバーの昼が重なった時で、そしたらそのローバーが寝た時に地球に送ったら、その時ちょうど地球時間寝ちゃうんで、1日ずれちゃうんですね。
なるほど。
だから、で、運用直、えっと、着陸直後はやっぱり、チェックアップを早くしたいというのと、ね、なんかその、割りがあったら、すぐに対応しなきゃいけないっていうんで、
そうっ
最
す
初の
ね。
3ヶ月は火星時間っていうお約束なんですよ。
ああ、そうだったんだ。じゃあ、それ
そう
で
なんで
安
す。
定してきたから、もう地球時間でいっか、みたいになってくるん
そう
だ。
そうそう。この3ヶ月っていうと、結局2ヶ月強で地球時間に戻りましたけどね。
あ、そうなんですね。
まあでも、
なる。
その頃良かったのはですね、話がどんどん逸れますけども、この話も起こらなくてよかったな。火星時間であるがゆえに、例えば夜の2時とかに行って、朝の何時かでやるわけですよね。で、もちろん食堂も何も空いてないんで、その子はですね、もう、オペレーションやる部屋の横にキッチンがあって、冷蔵庫開けたら、もうね、弁当がずらーっとちゃんと、用意してあったんですよ。毎日。
そん
タダ飯
な
があっ
手
たんです。
厚い。
そう、手厚い。
いいですね。
で、そうなんです。とか、しばらくしたら、ね、あの、だんだん、まず地球時間に戻って、まあでも土日運用はやってて、土日の時だけ、弁当が入るようになって、今はですね、もう普通に平日オンリーで、地球時間を、なんて、ただ飯はなくなってしまった。
ああ、それは確かにいいな。合わせるのもいいなって今話聞いてて思って、僕この収録の前に宇宙ステーションにある装置の分析とか運用をやってたっていう話をさせていただいたんですけど、それがもうずっと稼働して、しかもリアルタイムでデータを取って、で90分で1枚宇宙1枚の写真撮るみたいなエコーレスやっ
そう
た
なん
ん
ですか。
で、
取りっぱなしなんですか。
あ、そうです、撮りっぱなしです。
取りっぱなしで90分に1回ダンプするんですか。
そうですね、イメージそんな感じ。なんならもうちょっと短いスパンでデータを降りてきて、まあ1日、90分積分したものもそうだし、1日積分したものもそうだし、みたいないろんなデータが揃ってくるって感じなんですけど、ブラックホールの、増光とか、恒星フレアの増光とかのトランジェント見つけたら世界発信しなきゃいけないっていう、まあ、
なるほど。
で、なので、
それはあれですか？世界中の望遠鏡はすぐにそっちに向けるためですか？
イメージそんな感じですね。で、なんかトランジェント用の世界発信の、メイリスというか、速報論文のアストロノマーズテレグラムっていうサイトがあるんですけど、そこに投稿しなきゃいけないっていうデューティーが、1
ほう。
ヶ月半に1回、こう、チームメンバーに3日ずつ回ってくるんですよ。
それは自動化されてないんですか？
自動化したものを最後、どういう太陽天体があってとかっていう、こう、文章化してまとめる部分は、ちゃんと人の目でやらないと、
そうなんだ。
っていう形になっていたので、24時間誰かしら一人張り付いてるみたいな状態で、で、ドクター以上になると、夜当番になるから、夜9時から朝9時まで見てなきゃいけないみたいなのが、1時間、1ヶ月半に1回来るんですよ。
ああ、あれですか、大学院生をこき使うパターンですよね。
そうですね。一応、うちは結構フラットだったんで、スタッフレベルというか、
教授レベルの人もやってましたね。
ああ、そうですか。それは素晴らしい。
そう。でもなんか、まあもう、定期的に来るの分かってるから、僕はあんま気になってなかったんですけど、リズム変えればいいだけだったんで、40分でずれていく方が個人的にはなんか、大変そうな気はしましたね。今話聞いて。
僕は大変なのはやっぱりその家に子供がいるんで、で、
そう、
娘がいて、で、娘は着陸時は、まだプリスクールだったけども、まあ、実験小学校に、あ、そうか、着陸したら、まあいや、でもその、娘はね、毎朝、問答病に7時に起きるわけですよ。
確かに。
で、まあ、それはね、家族もみんな、稼い時間にならないから、で、7時みんな起きるわけですね。
はい。
当然、まあ、僕は目が覚めてしまうわけで。
確かに。
だから、なんか、家では地球時間で、仕事では火星時間っていうかな、この、毎日毎日、別に行き来するのは車で15分ですけど、その、2つの惑星の間を通勤してる感じがして、
もう、宇宙の中にいるって感じですね、本当に。
まあでもいい思い出ですよ、今から思うと。
面白い、ね、今はじゃあもう、パーサビアランスとかの運用、定常運用フェーズに入って、そのデータまとめたりとか、まあ、運用入ったりとかみたいな、そんな感じなんですか？
ええ、ただまあもう最近あんま運用入ってなくて、違う仕事が忙しくなったんで、
そうなんですね、
大体月1ですね、ちょうどね、今週の月曜に久々のシフトがあって行ってきて。
まあ、あれでも、あれってあとどのぐらい動く予定なんですか、その公式発表。
いや、特に決まってませんよ。まだ元気なんで。ええ、まだピンピンしてるんで、終わり予定は。で、サンプルタイムの一環なんで、はい、サンプル集めて、うん、お迎えが来るまで頑張らなきゃっていう。
イーサからお迎えが行くんですよね。
いや、ですね、お迎えの、まあ、ここ、ニュース見られたかもしれないけども、実はね、火星サンプルリターン、ちゃぶ台返しがあって、
あれ
そう、今週のですね、先週の月曜か、
はい、
に、まあ、NASA の、まあ、省きますけども、まあ、よくある話、予算超過と遅延がすごそうで、何か斬新なアイデアはないかって、公募したんですね。
はい、
まあ、大きく変わるかもしれないけど、現在のところの、あれは、まあ、本に書いたんですけども、まずその NASA の着陸機が行くんですよ。
うんうん、
で、それにローバーが入って渡して、サンプルを。
はい、
で、ちょっと戻って説明すると、ローバーが今、岩のサンプル集めてるんですね。なんでかっていうと、ローバーが今、40億年前に湖だった場所で、そこにね、昔の地球外生命がいるかもしれない。で、そのサンプルをホイって渡して、ロケットでドッカンって打ち上げて、で、はい、カプセルを火星軌道に取り寄せたんですね。
うん、
で、火星軌道でキャッチして地球に持って帰ってくるのがヨーロッパの、スペースクラフトです。
ああ、そうかそうか。
ただ、サンプルをキャッチして、で、カプセルに詰め込むまでのところの機械は、うち担当で、
あ、
そこもまたね、非常に複雑なんですよね。
そこも小野さんご担当なんですか、仕事の内容としては。
いや、僕はね、サンプルタイムの方が変わってません。
あ、そうなんですね。
パーセンサーです。ええ。
じゃあ、別チームが動いてるみたいな。
そうそうそう。そんな感じです。そう。で、まあ、最初の質問に戻ると、あ、そう、どうぞ。は
い、あ、いや、大丈夫です、大丈夫です。どうぞ、お願いします。
そう、そんな、パーセビアランス、ね、から着陸して、いよいよサンプルリターンがっていうのが盛り上がってきたんで、だからそこをね、新版にたくさん追記したのと、
うん、
あとはあれですね、その4章の後半に書いたイールズですね、エンキラドスの、はい、地底の海の探査をするだろうロボットをね、はい、あれもここ数年僕が一番力入れてたのはそれだったんですね。
そう、僕これで SNS で見ました。なんかフォルム、面白いフォルムだなと思って。
ねえ、なんか、悪役ロボットってあるでしょ。
いや、本当に、あんまり味方っぽくはない。
そう、蛇型ロボットなんですよ。
これ、面白いですよね。
見かけのインパクト大きいですよね。
はい。この形に合理性があるってことなんですもんね。
まあね、それだけじゃないかもしれないけど、まあでもそのエンケラドスの行為の割り目ってね、どんぐらい広いのか細いのか分かんないですからね。もしかしたら何メートルあるかもしれないし、もしかしたら10センチかもしれないし、うん、うん、ならば細い方がどこでもいけるんだろうと。
いや、そういうことか。なんかちょっとこう、 災害現場に使われるロボットとかと同じ発想というか、いろんな大きさに対応でき
そう
る
です、
よ
そうう で
に。
す。
未来のミッションの話が充実したなっていう実感はありましたね。あとはそっか、そこら辺だと火星移住とかの話もあって、新しく入ってたところだと。
一番大きく変えたのはやっぱそこですよね。地球外生命探査のところですよね。
はいはい。いや、もうだって、この6年、だいぶ状況変わりましたもんね。
ねえ、いろいろとね、まあ、予算状況も変わったし、
はい、
まあ、消えたミッションもあり、進んだミッションもあり、いろいろですけども、うん、まあでもね、全体的には、一番ね、着実に前に進んでる分野かな。
そうです
ね。ね。
だってなんか、確か、今ってこう、系外惑星、存在ちゃんとこう、認識できてるところで、5500 とか、ってなってたやつも、この間、NASA のページでちゃんと確認したら、ここ10年で5000個ぐらい見つかってるって感じなんですよね。
ねえ、ケプラーがザクザク見つけたのが10年ぐらい前ですか。
そうですね。
で、
そこから
最近はね、トランジットのスペクトラ見て、大気の組成が分かったなんてニュースがね、出てきましたよね。
そうですね、かなりペースは上がってきてるなっていう感じはあって、で、今、これお話しする、いつだっけな、3日前ぐらいに、ESA のガイア衛星っていう、アストロメトリーで星の位置を確認する衛星が、
あれ、すごいですね。
あれが、なんか、惑星検出、次のカタログにめちゃめちゃ載せるよっていう話を予告していて、
あれ、ガイアが惑星検索、惑星サーチできるんですか？
You're listening to 宇宙話。いかがでしたでしょうか？1本目はこんな感じになっております。明日も引き続き、小野さんに来ていただいて、NASA、JPL で働いている中で、見えている宇宙の平等とか、そのあたりをお話ししていこうかなと思っております。特に、小野さんのこれまでの宇宙開発の経験の中で、苦い思い出となった、そんなミッションだったり、あとは、エウロパの探査、実はやろうとしていた、そんなところまで深掘っていこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。そしてですね、まあ、本編の中でもお話、ちらっと出ました宇宙に命はあるのかっていう、まあ、書籍が小野さん出されているわけなんですけど、この新版が今回発売されたということで、ぜひですね、まあ旧版読んでないよっていう方はおすすめですし、僕も持ってましたね。で、まあ新版どんな感じになってるのかなっていうと、今回話したみたいな新しい要素、特に最近の宇宙開発の要素が加わってかなりパワーアップした内容になっておりましたので、こちらもぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。次回もお楽しみに。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。